トの魔術師、非イズル国の勝者たち。
今回のゲストは投資情報サービス会社 The3B を展開し海外投資にも精通していらっしゃいます石田勝康さんがゲストになっています。石田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
世界が同時にこう景気が拡大していくというのは今まであまりなかった歴史上状況なんですけれども、まあ、当然そうなってくると、うん、成熟した例えばアメリカ、日本、ヨーロッパのようなですね、うん、ところよりは、うん、まあ成熟の度合いがまだ進んでいない、うん、まあ、成長力がある、うん、成長余力があるというんですかね、うん、いうところに対する投資意欲というのは増えてくると思うんですけれども、
はい、
同時に、まあ、新興国というのは、うん、2007年のサプライ問題にも絡んでですね、
はい、
非常にこうボラティリティが大きいと言いましょうか。
そうですね、
もう思われているんですが、うん、なぜ今、うん、日本人の投資家は、うん、海外投資をしなければいけないんでしょう。
うん、まず、まあ、大きく分けて2つ理由があると思うんですけど、1つはですね、やはり日本の GDP 成長率っていうのが非常に、まあ、2% 満たないぐらいでずっと低いまま来てるじゃないですか。でそれに加えて、まあ、昨年あたりから少子高齢化勢いよく進んでまして、人口がどんどん減少していく。でそういった経済状況の中で戦う企業と、例えば GDP 成長率が 10% 前後でずっと推移している国の、そういう経済下で戦う企業と、どっちが有利かっていうところがまず一つあると思うんですね。でどう考えても、まあ、日本みたいなそういう経済成長低迷している国で戦っている企業の株式や、まあ、債券なりを買うよりも、やっぱりその人口がどんどん増えていって消費市場も拡大して、でそれで、まあ、国全体の GDP がどんどんもう 10% 前後の勢いで底上げされている国の経済から戦う企業の、まあ、基幹産業とかそういったところの株を買う方が、まあ、単純に考えてまず有利だなっていうのがまず一つあります。でもう一つはこれはまあ一つの分散投資というか、そのまあリスクヘッジの一つとして、今日本のやっぱり経済考えて日本円だけでやっぱり運用するというリスクがあるんですね。でやっぱり日本のまあ今言った少子高齢化もそうですけど、将来の年金とか退職金とか、あと増税とか、あと場合によってはそのターゲットインフレなんかがあって、まあ物価の価値がどんどん上がっていって、でまあ増税も来ますから、きっとまあ給料が、手取りが多分どんどん減っていくっていう可能性もあるんですね。でそういう中でやっぱり円っていう通貨そのものがやっぱり物価の値段に対してどんどん価値が下がっていくっていう中で、円以外の通貨でやっぱり資産を持って、でそれで自分の、まあ、なんて言うんでしょう、その持ち分資産を目減りさせないっていう手段の一つでもあると思うんですよ。でその二つがやはり、まあ、大きな理由になると思いますね。
海外投資をするためには何が必要になってきますか。
まあ道具がまず必要ですね、
はい、
であとはやっぱり行動力で、まあ、これそこから先、まあ、さらに言うと、誰よりも早く行動して誰よりも我慢するっていう、こういう考え方が必要だと思いますね、
それは具体的に言うと、どういうツールを用意して、どういう行動を取らなければいけないんですか。
まずツールはやはり日本の金融機関では買うことのできない商品を買うことができる海外の金融機関の口座が必要になってくると思います、っていうのは、なんであえてまあ、いろんな困難を乗り越えて海外の口座を使わなきゃならないのかというと、やはりどうしても日本の金融機関で販売される海外の商品っていうのはどうしても2歩も3歩も出遅れてるんですね。でブリックスなんかもそうですし、まあ、新しい言葉のビスタとかもそうですし、まあ、いろんな新興国の、まあ、投資信託やら個別銘柄買えるようにはなってきてるんですけれども、日本でも。でもそういうのってやはり香港とかシンガポールとかそういった金融センターに行くとさらに1年2年早くもう出てるんですね。で私も実際にラテンアメリカとか、インドに投資するファンドをもう日本でブリックスっていう言葉が出るちょっと前ぐらいから買い始めてるんですけれども、そういったのがやはり日本で出始める頃ってやっぱりどうしても香港とかに比べると遅いんですよ。一足遅いってことはやはりもうかなり値段が上がってるところで買わざるを得ないんですよね。でそのためにやっぱり海外のやっぱりいろんな金融商品がいち早く集まるところのやっぱりそういう道具を使うってことがまず必要ですね。
まあ、投資についてはなんかこうどっかで見たシナリオとかですね、そういうのがこう先のが見えるというかですね、ある程度こうイメージがつかめるとかっていうのは、はい、ある程度こう大切なのかなとも思うんですけど、そういう意味ではもう一つその、新興市場についてはですね、まあ、じゃあ97年はそういうことで、はい、まあ、石田さんにとっては非常にこういい会話を作ったということにはなると思うんですけど、2000年代になってから、まあ、株式市場が世界の株式市場が、はい、まあ、比較的その過去最高値をつけていくような状況の中で、新興市場も当然 あの過去最高値をつけてくるわけなんですが、
はい、
同時にあの世界 の, あの、まあ、投資資金の流動性が高くなっている中で、一番 それに影響を受けているのが、
うん、
新興市場の株式市場というふうにも言われていて、
そうですね、
ボラティリティ高いというふうにも言われているんですが、その辺はいかがですか。
あの特にやっぱり今お話した内容というのは中国インドが大きく当てはまるかなと思うんですよ。で例えば中国とかインドとか、もう本当数年前まではそこの国 の, その基幹産業、国がバックアップしている戦略産業であったり、まあ、電力、ガス、石油とか銀行とかといった基幹産業を本当に安かったんで、安いうちに買っておけば、まあ、3倍4倍っていったと思うんですね。ただやっぱりあのインドも中国もマーケットがかなりこの成熟してきて、流動性も高くなって銘柄数も多くなってきたんで、そういうような銘柄をこれから選ぶってなると、かなりあのまた難しいぐらい中国インドも成長してきたなと思うんですよ。で あ, のあくまでも新興国市場で中国インドっていうのを挙げられますけど、株式市場はもう新興市場というか、もう特にあのだいぶ成熟してきたなっていう印象はあるんですね。ただその今までの新興市場投資っていうのは、やっぱりそういったそのこれから成長する国の基幹産業を買っておけば、まあどんどんどん上がっていったっていうのは新興国投資の魅力だったんですけど、まあインドや中国に関してはそういうのがちょっと当てはまらないかなっていうような状況まで来てしまったんで、まあさらに言うとインド中国なんかよりももっともっとまた若い市場に目を向けるっていうのも必要かなと思います。
あの新興国市場というふうに、まあ、ちょっと一括りにしてしまうとですね、石田さんの話は、まあちょっとレベルの差が、まあ、色の濃さの違いが出ていて、
うん、
あの中国インドについてはちょっと新興国ですけれども、ちょっと次の段階に行っている、うん、ということなんですかね、
うん、そうですね、
発展度合いが、
うんうん、
そうするとあの、まあ、ちょっと、個別の、ね、市場についてはまた後ほどあのお話を伺っていきたいと思うんですけど、
はい、
そうするとじゃ あ, あの本当に何ですか、ね、これからの市場に行きたいのか、まあ、投資したいのか、
うん、
それともある程度こう、うん、インフラも整備されていて先が見えていると言いましょうか、
うん、
ある程度こうイメージがつかめているところに投資するのか、うん、ということになると思うんですけど、
うん、
まあ、先ほど、いろんなあのモーニングスターを見たりですか何ですかということで、まあ投資先についての情報ソースちょっとお話があったんですけど、
うん、はい、
あの基本的にはどういうふうに例えば投資対象の国ですとかを選んでいくことになりますか。
基本はですね、本当基本の基本になっちゃうんですけど、これやっぱり新聞ですね。あの、うん、普通に日本経済新聞、日経新聞を読んでて、まあ、どういうニュースが流れてるかで、それを見て、あ、この国はこれからこうなって面白そうだなとか、そういうところですよね、まず基本の基本は。でそこから例えばその北欧、北ヨーロッパが面白いなって思うじゃないですか。そしたらそのインターネットとかでスウェーデン、ノルウェー、フィンランドとかそのあたりをまあ調べて、で調べてみると、いや実は北欧はあの先進国レベルのインフラが整ってるけど、実は経済はまだ若い。であそこはやっぱ漁業とか林業中心な経済なんで、これからどんどんまだまだ発展していく余地があるなって思って、例えば北欧のファンドが売られてるかなと思ってそれで買ったりとか、うん、そういう流れですよね。もともとは多分日経新聞なんかのちょっとした記事を目にして、でそこから自分の興味が目がとどまったところで、そこからさらに深くあの調べて、でそういうファンドがあるかなと思って、あったらじゃあ面白そうから買ってみようかなとか、うん、そういう流れですね。